非常にテレアののぞみくんがですね、あんなに話してくれて本当に嬉しく思ってます。正直な、誠実な証だったというふうに思いますけれども、まあ、来週が最後になるか、最初が終わりませんが、最後は祝福して送り出してあげたいと思います。お兄さんも鹿児島に行ってですね、その後、自分の夢だった国立天文台で今、勤めていて、今はもうアメリカから戻ってきたのかな、しばらくボストンに行っておりましたけれども、戻ってきています。東京かな、今、東京で今いると思いますけれども、今、お兄さんと一緒に鹿児島で、今日は礼拝出てるでしょ、今頃。昨日と今日で家を決めてくるということを言っておりました。で、まあ、木曜日の日に送別会をしたいと思っています。まあ、英語クラスが終わるのは7時過ぎだと思うので、まあ、7時か7時半ぐらいから、まあ、送別会をできればなと思っています。これは13日ですので、休みですのでね。だけど、ちょっとその日にしてあげたいなと思っていますので、来週はですね、一応賛美と感謝リバイバルキャンプがありますので、その週にするのは不信仰になりますので、まあ、今週したいと思ってますので、ぜひ時間がある方はおいでください。で、体強かったって話をなんであえてしてるかというと、彼は出産の時ですね、お母さんが RH マイナスで、お父さんが RH プラスで、血液不適合ということになりまして、生まれた場合に、まずハンディキャップを持って生まれるか、まあ、障害児ですね、ハンディを持って生まれるか、あるいは手段になると。非常に高い確率で実際生まれた時はちょっと非常に数値が悪くて血液交換を2回ぐらいされて合ってますよね2回ぐらいされてそれでその後、まあ、先生の言葉を使ったら、まあ、自力で良くなったとしか言えないっていう、まあ、神様の力なんですけども、まあ、奇跡的に良くなってで1年間はそれでも先生の方でちょっと納得がなかったんでしょうね検査があったようですけど1年後にはもういいですということで非常にそういう状況で生まれても変わらず最も強い子になったんですね。それは入江コラマさんという預言者の方が来られた時にお祈りしてもらった時にこの子は強い子になるっていうふうにですね言われた子だったんですね。で実は、まあ、日本のお医者さんは残念ながらそういう時堕胎を進めますので中絶を進めますので、まあ、強く進められていて上3人いて3番目がちょっとハンディを持っていたので、まあ、他の人にも迷惑をかけるということで、まあ、ちょっと、お母さんはですね、したくないとは思ったけど、心が揺れてたんですね。そしたら、入江さんが来られて、よく覚えてますけど、一緒に回ったので、他の場所では決して言わなかったんですよね。そういう説教一切されなかったのに、佐世保に当時来たんですけど、佐世保に来た時だけ突然ですよね。説教の中央に突然ですよね。堕胎はいけない、中絶はいけない。それを認めるような指導者が国に立つと、その国は滅びる、裁かれるとか言ってですね、アメリカのことなんですよ。でも、そういうことをいきなり言い出したんですよ。真剣に。ちょっとびっくりして、私もよく覚えてますけど、なんでそんな話を急にするんだろうと思いながら聞いてたんですよね。そしたら、後で聞いたら、酒井牧師ですね、今、酒井牧師が当時酒井さんですけど、酒井姉妹が、その時心が迷ってたんだけど、それを聞いた瞬間、主を恐れたそうですね。そして祈ってもらったら、この子は誰よりも強くなる。どの子よりも強くなるっていう予言があって。で、実際、体も強いですし、心もすごくテレアですけれども、強いと思います。とてもテレアですけどね。テレアですけれども、強い子になりました。本当に神様の言葉は信じたなというふうに思います。本当に感謝をしたいと思います。それでですね、メッセージの方に入っていきたいんですけれども、オンラインで見ている方ですね。4月からオンラインの方のための祈祷会っていうのを考えていますので、オンラインの方から時々連絡がありましてですね、オンラインの人たちも勃会してほしいっていう、思いまして、それはスカイプを用意してください。それ長崎教会の方で、スカイプで20人ぐらいまでは一緒にできるということですので、こちらで、スカイプの前に牧師をちゃんと用意しまして、それで、スカイプで、ですね、時間を決めて昼と夜に1回ずつぐらいやろうと思ってますけれども、また祈祷会から開始したいと思っています。そのうち、まあ、もうちょっと主に祈りながらですね、いろいろ対応していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先週はですね、日曜日の日に先週の日曜日、今週は福岡で北部九州予選があるんですけれども、長崎県内の予選がありました。で、24チーム出たのかな、23チーム出たのかな、出たんですけれども、10チームのうち8チームが長崎教会のチームが入りまして、本当に嬉しく思っています。で、4月29日に、今度は九州予選があって2チームが白馬に確実に行けて、次電話が3つあって、まあ、それで、次電話の場合は3つも行けるかもしれないし1つも行けないかもしれないということになりますので、ぜひお祈りしてほしいというふうに思います。それと、全くプライベートなことなんですけれども、 木曜日の日に引っ越しをいたしました。で、正直言いまして、ちょっと引っ越しできるのかな、できるのかっていうのは、1日でできないんじゃないかな、1日延びるたびごとに今いる家の家賃が増えていきますので、だからちょっと1日3000円ぐらいの割合でどんどん増えていきますので、ちょっとどうしようかなと思ってたんですけども、教会の方々がですね、お手伝いしてくださって、本当に感謝をしております。今回教会の力っていうか、教会の助けっていうの大きさをものすごく感じまして、まず1日では引っ越しできないと思ったんですけど、教会の方々が助けてくださって、1日で引っ越してしまいました。で、教会の隣に行きまして、で、私たちはちょっと1分ぐらい、1分もかからない、30秒ぐらいできるところなんですけども、ちょっと家一軒家に入りきれなくて、一つの部屋に入りきれなくてですね、我々別に借りてるんですけども、そういう状況で本当に4階までですね、エレベーターないところに引っ越したんです。安いから、ね、だからその4階まで全部荷物を運んでくださって、本当に喜んで、本当に心から感謝をしています。また女性の方々はね、お弁当を作ったり、なんかいろいろやってくださったり、掃除をしてくださったりですね、本当に感謝をしております。教会というのは本当に何ていうか、恵みというか力だなということを実感されました。心から感謝しています。それとですね、土曜日の日にコンサートがありまして、金曜日の日にもコンサートがあって、金曜日は基本上海銀行でコンサートをして、それは卒業というテーマで、昨日のコンサートは希望というテーマだったんですね。まあ、そこでのどみくんのが出て、今日もまた出たんですけども、金曜日の方はですね、山里ゴスペルクラブのホームページを見て来られた方が2人おられたんですね。カトリック教会の方だったみたいですけども、それから、それ以外にも路上ライブから来られた方も結構来られて、リピーターを入れると、最新ニュースは5人って書いてあったけど、そうじゃありません、7人ですね、来られてたんですね。で、昨日もまた地元の方々とかですね、それからリピーターの方も来られてましたし、一人は、千田姉妹のお友達なんですけども、お友達で職場の方なんですけども、北九州の実家に帰っておられて、お母さんと一緒に戻ってこられたんですね。だからお家におらないで直接教会に来られて、コンサート終わった時に着いたんですね。それでも分かってても、とにかくお母さんを連れて行きたいということで来られまして、そして一緒にお話をしてお祈りをすることができまして、非常に良い交わりができました。ちょっと今までとは違う手応えを感じます。リピーターの方がこう期待して楽しみにしてきていたり、もう次のコンサートの日を聞いてきたり、爆発はまだしてないんですけども、はっきりある手応えを感じ始めます。地元にも定着してきたりということでね、ですから何か主がなさってるなということを感じますので、ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいと思います。次のコンサートは4月の、20日だっけ、第3土曜日ですね、20日だっけな、第3土曜日20日ですので、ぜひね、今からお祈りして、おいていただければ、またお友達誘っていただければと思っています。それではですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はピリピ書4章4節、もう一度ですね、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと。これは実はですね、昔歌があったんですね。いつも主にあって喜びなさいって、もう一度言います、喜びなさいって。知ってる人いないのかな知らないふりしないでほしいですけどリジョイスリジョイスってね、それを臨床するんですよね。男性と女性臨床したり、4つに分かれて臨床したり、で永遠に終わらなく続くんですけどすごく楽しい明るい歌があったんですけれども、だからこの御言葉はなんかもうよく心に覚えております。で、そういう歌があったんですね。で、いつも主にあって喜びなさい、ここもいつも喜んでいなさいっていうふうに書いてあるんですね。いつもって書いてあるんですね。でもいつも喜ぶってことはですね、現実的には普通で言えば不可能だと思うんですね。でも聖書は不可能なことを、これ命令ですよね。いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいっていう命令ですよね。お願いじゃなくて、無理なことを命令しているのかってことなわけですね。で、キーワードがあるんですね。神様は無理なことは言いません。私たちが、信仰を用いれば、主に立てばできることを言っていくわけですけども、鍵は主にあって喜びなさいなんですね。で、私たちの肉、私の元々の生まれつきの性格や元々の肉、罪人のままでいけば、喜べることもあれば喜べないこともある、というか喜べないことの方が多いような気がするかもします、ね、腹が立つこともあれば落ち込むこともある、いろいろあるわけですね。でも主にあって喜びなさい、いつでも喜んでいなさいということは、それは主にあってということがキーワードなんですね。主にあってってどういうことなのかということなんですよね。これは、イエス様はいつも私と共にいてくださいます。感じても感じなくても、ね、でそのいつも共にくださる神様と生きた交わりをしているならば、その交わりの中で 私は喜びを受けるわけですね。本当に神様と生きた交わりをしていると、どんな最悪な状態でも辛い状況でも神様と生きた交わりをしていると喜べるわけですね。先週礼拝に来られた方はお話したと思うんですけどね、来てない方はごめんなさい、ダビデ前田牧師のね証しをしたんですね。車で佐賀で事故を起こしてしまった時の話ね。ちょっともう今日は詳しく話しませんが、でその時に2回財布奥さんが落とした後に、疲れ切ってしまってね、下道で帰ってたら赤信号を無視して、居眠り運転で突っ込んで、事故になってしまったと。で本当に落胆したと。その時なぜ落ち込んだかというと、彼は神様に見放されて見捨てられるような気がしたからだったんですね。そんなことないですよ。神様は見捨ててないんですよ。ちゃんとそこにいるんですよ。共にいてくださるんですけど、そういう気がしたからね。わかります、その気持ちは。なんかもうまるで神様見捨てられてるような、見放されてるような気持ちになって、彼は落ち込んだんですよ。ね。ところが、佐賀県警のおまわりさんがやってきて、調書を取ってるときに、ね、北九州から来た、何しに来てたのって言ったら、長崎に行ってました。何しに行ったのって言ったら、礼拝に行ってましたって言ったら、あ、クリスチャンって言って言われたときに、言われたわけですよね。ブレーキ、ノーブレーキで、こんな風に突っ込んで、誰も死亡事故にならなくて、しかも大怪我もしてないなんてことは、普通絶対ありえないよって、あなたの神様に感謝しなさいと、あなたの神様守ってくれたんだよ、あなたの神様に感謝しなさいって、そのおまわりさんが、ノクリちゃんですよ、あなたの神様にって言ったんだよ、はっきり。あなたの神様に、ね、が守ってくれたんだから、あなたの神様に感謝しなさいって言われたときに、彼は、本当に神様が自分のことを感謝しないとき、目から鱗が落ちたように、本当に自分は神様から愛されている、実は神様は自分のことを愛してくれていて、見守ってくれていて、一緒にいてくれるんだってことが分かったわけですね。ですから、その前からいたんですよ。いたんですけど、分かったわけですよね。そしたら、何にも状況は変わってないんですよ。何にも変わってないのに、そのもうぺしゃんこなって、もう廃車にするしかない車を、とにかくでも、北九州のその自動車工場に持っていかなきゃいけないから、奥さんを隣に乗せて、子供たちを後ろに乗せて、ね、みんな乗せて、そして、サラちゃんが、この真ん中から顔突っ込んで、本当に喜びながら、感謝しながら、もう喜びながら賛美しながら帰っていけたんですよね。何も変わってない状況は。何が変わったかって言ったら、神様が一緒にいてくれるって、神様は自分のことを愛しておられる、見放してないんだってことを、分かったからですよね。その一緒にいてくれる神様に目が向いて、あ、神様一緒にいてくれるんだって、神様は自分のことを見放してないんだって分かったから、状況は何も変わってないのに喜べたんですよね。で、いつも喜ぶことのポイントってのはですね、実は状況が悪いからダメでいいからっていうことではないわけですね。主にあってっていうのは、いつも主はおられるんですね。私がそう思って思わなくても、主は私たちを見捨てることはありません。私たちの方はね、時々主を忘れてしまったりですね、主様しばらく見せてみてくださいって言ってね、ちょっと自分すいません、ちょっとしばらく見せてみてください、ちょっと自分で悪さしたいんですとかね、言う人だけできるでしょ。でも、その、あれはちょっと神様、すいませんって忘れちゃってしまう人いますよね。でも、イエス様の方は、私たちを忘れたり、私たちを見捨てたりすることは、いいですか、100% ないんです。決してないんです。そう感じることはあるかもしれません。そう思ってしまうことはあるかもしれません。でもそれは間違いです。感覚的に感じてしまうことはきっとあるでしょう。でもそれは正しくありません。聖書はそんなことは一言も書いてないです。どこを見ても。地の果てに行っても私はそこにいるって書いてある。ね、海の中を歩くときもそこに私は共にいるって書いてある。で、私は決してあなたを見捨てて離れないって書いてあるんですよね。で、罪を犯しても、悔い改めたらもう許されてるわけです。許しがやってきて、私はあなたの罪を思い出さないって書いてある。私はあなたは右の手のひらに刻んだって書いてある。これはね、当時のイスラエルでは手のひらに名前を刻んで、こう握りしめるんですね。そしてこう胸に置いて、こうやってね、恋人がそうしたり、あるいは本当に愛する子のためにそうやってしたりすることがあったんです。だからこれは本当に愛する者のことを意味するわけですね。神様はあなたを右の手のひらに刻んだってのはそういうことなんですよね。だから神様の方は私たちを忘れたり見捨てたり絶対しないんです。だから私たちの方がその主の方に目を向けて心を向けると、最悪と思える状況の中でも、なんか本当に人間的にはこう辛い状況の中でも喜んでいることができるわけなんですよね。喜びというと何人かの人がすぐ出てくるわけですけれども、まあ今言った前田さんもね、坂本九の中をして賛美している時の、ね、喜んでいる顔が出てきますし、それからあとで話そうと思うんですけど、島原の岡田久江さんが本当に救われた時のあの喜びとかですね。あと私は母のことがね、やっぱり出てくるんですね。母は明るい人でした。 あれ、ですね、天真爛漫と言いましょうか、だったんですね。で、一番強烈に残ったのは何度かお話ししましたけれども、年末に手術をして、乳がんでね、胸を切ったわけですね。で、私は北海道にいて、飛んで行きたかったんですけれども、ちょっといろんな事情があって行けなくて、長崎に戻ってきた。で、年が明けてから、手術して1週間ぐらい経った時に、まあ、関西行く用事があったので行って、すぐお見舞いに直行したんですよ。まだ病院にいました。で、胸を切ってちょうど1週間経つか経たない時だったんですね。で、何度か話しましたけど、母がね、誠って私言いますかね、誠見てみたいかって言ったわけですよね。で、私は末っ子で、母の、4歳まで話さなかったんですね。超甘えん坊ですよね。だから、お世話になりましたので、見てみたかったわけですよね。母が聞いてくれたんですよ。私が言ってませんよ。見てみたいかって言うから、あんま聞かれれば見てみたいわって言ったわけですね。ね、いや、今から思えばね、分かってなかったんです、何にも。で、今度誰かに聞かれたらそういうことは言いませんけどね。その女性だからね、母はいくら年を取っても女性でしたから。それで、まあ、息子だから何気なく見てみたいよって言って見せてもらったらですね、ちょっとあれはもし本当に今でも明確に覚えてます。あの衝撃、こう胸を切った後にこうつなぎ合わせてね、やっててももう無残ですよね。もう本当に無残っていう言葉がぴったり縫い合わせてあるわけですよ。女性ですよね。ちょっとショックでね、呆然としてね、一瞬見た瞬間もういいってこう見れなかったんですよね。凝視できなくて、と思って、もういいって言って、こう思わずも目を下げて、もういいって言ったんですよ。そしたら母はね、笑ったんですよ。本当に笑ったんですよ。誠あんた牧師やろって言って、誠あんた牧師やろ、情けないなって、大阪弁ですよ、すいませんね。情けないなあんた牧師やろ、聖書に書いてあるやん。外なる人は日々衰えて、持ちない人は日々新たにされますって、情けないなって、手術した後はもっとひどかったんよって言って、ふっと隠したんですよね。隠したっていうか、まあ元に戻したんですよね。全然落ち込んでなくて、その中が全然無理なく、心からこう情けないなって言いながら笑った母親がですね、ちょっと圧倒されたんですよ、その時ね。それまでも母の信仰は尊敬してましたけど、その時この人の信仰は本物だなと思ったんですよね。で、ああいう状況で笑えるってね、もう無理なく、それでこう息子を諭せるっていうのは神様見てるからなんですよ。母だって女性で、ね、その傷跡を見てね、いろいろ考えたら落ち込むと思うんですけど、一緒にいてくださる神様に目が向いてる。本当に心が主に向いてるから、主が一緒にいてくださって、その主に目が向いてると喜んでられるんですよね。ではね、クリスチャンの恵みは、その私たちを命をかけて愛してくださったイエス様と一緒にいるってことなんです。で、その方は決して私たちを見捨てないし、どんな最悪のことも全部祭壇に必ずしていかれるってことなんです。だから私たちは喜んでいこうかで、この神様に目を向けて、その主に目を向けてですよね。で、主に向かってないと私たちは簡単に落ち込むし、腹を立てるし、ね、いろんなことが起こるわけで、でも主と一緒にいて、その主に心が向いて、目が向いていると本当に喜んでられる、あるいは感謝してられるんですね。で、その時に、ね、一番驚くのは自分自身だと思います。うわーすごいなとかね、それは何かって自分ではないです。主が一緒にいて、その主と共に喜ぶわけですね。それが大きなキーワードなんですよね。で、それが一つね、まあ、26世紀なんかもそうですよね。あの殉教するときに本当に喜んでられたのは、一緒にいるイエス様、天国を確信してたってこともあるけど、その、死んだら天国に行けるってことともに、もうすでにそこにいたイエス様にと共にいて、それを喜んでいたからですよね。それとですね、ピリピ書の2章のところにですね、今4章開きましたけど、ちょっとその前に、このピリピの手紙っていうのはですね、喜びの書簡と言われているのです。テーマが喜びなんです。ところが、ピリピの手紙っていうのはですね、パウロが書いたんですが、パウロは当時、獄中にいたんです。いろんな説があります。エペソの、牢屋っていう人もいるし、まあ、ローマという人もいます。ローマの方が有力です。ね。まあ、でもとにかく牢屋にいたことは間違いない。だから獄中書簡ってね。獄中にいたパウロが、獄中にいないピリピの人に書いた。まあ、ピリピの中でちょっと問題いくつか起こってたんですね。まあ、だからピリピリしてたのかもしれませんが、しかし、その、獄中にいた人が、ピリピの人たちに喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいって手紙を書いてるんですよ。逆じゃないんですよ。自由なピリピの人がパウロに大変だと思うけど喜びなさいって言ったんじゃなくて、獄中にいるパウロが、いろんな束縛を受けているパウロが、外にいるピリピの教官の人たちに喜びなさい、喜びなさいって手紙を書いたんですね。 で、これはパウロがね、そう書いたんで、2章のですね、12章1節を見ると、誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めていませんって、なんかギクッとする言葉が書いてありますね。こういう言葉を読むとなんかギクッとしませんか？で、私たちが喜びを失う時の特徴は何かというとね、自分自身のことに目がいってね、私は自分自身のことはどうでもいいと言ったわけじゃありません。自分自身を大切にすることはとっても大事です。自分を愛するように隣人を愛しなさい。だから自分を愛することはね。だからそれは間違いない。しかし、そういう意味ではなくて、自分自身のことにすぐ囚われてしまって、自分自身のことばかりに目が向いてしまって、神様でもなければ人々でもない、自分のことにばっかり目が向いてしまうとき、私たちは喜びを失うんです。不安とか恐れとかに囚われてしまうんです。お金がある人でもお金がなくなったらどうしようって。こうね、いくらでも悩みますよね、本当に。でも自分自身から解放されて神様に目が向き、そして神様がおっしゃる人々に目が向くときに、実はね、自由になるし喜びが返ってくるんですね。パウロは牢屋にいて、もし自分自身に捉えていたら、パウロはいくらでも落ち込むことができたし、悩むこともできた。でもパウロは自分ではなくて、ピリピの教会の人たち、他のところにもいろいろ手紙書いてますけども、ピリピの人たちのことを考えたときに、何とかして彼らを励ましたいと思ったときに、喜びなさいよ、喜びなさいよ、私が喜んでるように喜びなさいよって言ったわけですよね。彼は神様と人々に目が向いていたんですね。そのときにこう喜んでることができたんですね。でもね、自分に取られるとね、喜びを失うんです。あと自由を失うんです。でも神様に目を向くとね、実はね、神に目を向くと不自由になるんじゃないんですよ。自由になるんですよ。これはとても覚えてください。そして人々の目を向けていくと、ね、喜びは返ってくるわけですね。そこをね、覚えててほしいというふうに思います。そして、三つ目にね、それですいません。その今ので、久井さんの話をしようと思うんですね。さっき言いましたけど、喜びというとどうしても久井さんが出てくるんですが、何週間か前に話したと思いますが、また3月は行かないんですが、4月に有江にまた行くんですが、1月2月と有江で集会をいたしました。で、有江は島原の牧師の岡田久江牧師が、飼って結婚して嫁いだ先で、まあ、そこで何度か話しましたが、仕事をしすぎて病気になり、そしてその次は子供の面倒を自分で見れないから精神的に病になり、自律神経失調症になって狂切り子になって、ご主人と子供と引き離された場所ですね、まあ、悲しみの場所だったわけですね。で、ところがそこから救い出されて、久井さんというのはものすごい喜びに溢れていて、久井さんというとすぐ喜びってくるぐらい、なんかそういう感じだったんです。で、いつも笑顔だったんですね。ところが、1月に有江の集会に行って、2月に行った時に、こういうメッセージをされたんですね、ショートメッセージの時に。実はこの3年間でやってますね。3年間、私は信仰が弱くなっていましたと。で、喜びがなくなっていましたと言ったんですよね。確かに勝ってから見ると随分こう戦いが厳しくて弱くされてたんですね。ところが先月1月に有江に来た時に、有江というのは私にとってはものすごく辛い思い出しかない場所です。でもその有江に来た時に、まあ、今息子さんが救われて洗礼を受けて、ご主人も救われてるんですけどね、今ちょっと県外に行って仕事されていますけども、でもその有江の家があるわけですね。そのすぐそばで集会したんです。だから有江に来た時に本当に喜びが溢れてきたって言ったんですよね。で、こんな喜び出されたのは久しぶりだったって、もう本当に嬉しくてたまらないんですって言って、久しぶりにですね、なんて言いましょうか、こう心の底から喜びながらね、久井さんがもう本当にこう上手にじゃなくて、もう嬉しくてたまらないっていう感じで、もう本当に神様はって言ってこう説教されたんですよね。で、私それ見ながら、へーと思ってね、感動したんですね。で、それは彼女が島原にいて、自分の島原の教会のこと、自分のこと、生活のこと、そのことに心がぐーっと捉えられていったときに、あんなに喜んでいたのに喜びを失って、思い煩いや不安が彼女を捉えたんです。でも久しぶりに有江に行って、有江に行ったときに、自分の家族だけじゃなくて、昔住んだその町の人たちのことを思ってね、この人たちにも救いが訪れてほしいって、ここにも神様の救いがあって思ったときに、ものすごい喜びが返ってきたわけですね。彼女の目が自分から、神様と人々に向いたときに喜びは返ってきたんですよね。で、これはね、クリスチャンの特徴なんです。クリスチャンっていうのは自分にとらわれると失うんですね。でも神様と人々の目を向けると本当に神のものを受けるんですね。それをね、ぜひ覚えてください。そして3つ目に、喜ぶときにですね、主にあって喜ぶってことはね、一緒にいる神様を喜ぶんですけど、期待するだけじゃなくて、その神様が 言われたことは必ず成就するんですね。でそれがすごい私の喜びになります。今日は3月17日です。さっきプラスの直塚さんがうちのヨハネが誕生日と言ってくれましてありがとうございます。でも何も祝いができないので嬉しいような困ったような感じなんですけどでも実はもっと重要なことがあるんです。もっと重要なとしてですね、もっと重要ではありませんが同じようにとても重要なことがあるんですね。3月17日というのは、浦上信徒発見の日で日本のキリスト教がキリシタンが復活した日なんですね。浦上のキリシタンたちが、してこれは251年間隠れていたキリシタンたちが復活するんですね。日本でキリスト教はもう壊滅したと言われたのに実は復活した日なんです。で、26世紀が殉教した後に、豊臣秀吉は翌年亡くなります。しかし、関ヶ原を経て江戸幕府ができて徳川家康、家忠、家光とその3代の間にキリスト教禁教政策というのもがっちり固まりまして、もうキリスト教は日本ではご法度になったわけですね。五人組制度というのははっきりキリスト教弾圧のためにやられた制度です。それまでの日本人ってね、そこまで人の周りの気にしてなかったんです。歴史を調べると今みたいに五人組制度が日本人を変えたんですよね。お互いに監視して周りの目を気にする民族、その前を見てみたらそんなことない。そこまでは明らかにキリスト教弾圧制度でそういうふうにやられてしまったんですね。で旦那制度とかいろんなのを作ってですね、キリスト教を弾圧したんで、キリスト教は本当にこう変えました。その時に浦上をはじめとするいろんなところで地下教会になったわけですね。でいろんなところでもう、でもこの前26世紀記念館に入ったら教えてくれました。書いてある賞金ね、なんていうか、新法を見つけて告訴したら、訴えたら、見つけたらね、今のお金していくらだと思います？見つけたら、新婦一人見つけたらいくらだと思います？2億円ですってで去年聞きましたよね。すごいですねって、今はそんな価値はないとか言ってましたね。新婦がですよ、コンクラベで決まりましたね。アルデンチンの方が新婦にね、今イエズス会のアルデンチンの方ですけども、今の26周年記念館のルカレンド新婦ってのはアルデンチン出身の、そしてイエズス会の方なんですね。まあ当たり前ですけど、記念館はイエズス会ですから、面白いなと思いますよね。で、まあ、そういうことで本当に壊滅的な打撃を受けて行ったわけですね。ところが浦上だけは1番くらい、2番くらい、3番くらいであるんですが、守って最後まで守るんですね。で守った時の、ね、原則があったんですね。一つは地下組織がしっかりしたのと、もう一つはバッシャンの光って言ってね、イースターとか復活、イースターとか受難週とかちゃんとその時にきちっと教理を教えたんですね。でも一番大きなポイントがあるじゃない、予言があったんですよ。カトリックですよ、昔ですよ、バッシャンという方が予告予言をしてるの。4つ、7代経ったら南蛮から、ヨーロッパですよね、南蛮から黒船って言ってるんですよね。すごいなと思います。黒船ってのはペリーが来てみんな黒船って知ってますけど、それよりうんと昔に黒船って言ってるんですよ。黒船に乗って、大きな黒船に乗ってコンフェソーロって神父のこと ね、コンフェソーロがやってくる。そしてコンキさん、コンキさんって国会のことね。プロテスタントは普通に自分で悔い改めしますけど、カトリックの場合は悔い改めた時、神父が聞いていて、神父があなたの罪を許されたってやるんですね。それを国会と言います。すごく重要なんですね。7つの奇跡の一つなんです。で、だから南蛮から大きな黒船に乗って7代経ったら、コンフェソーロ、神父がやってきて、コンキさん国会できるようになると。ね。で大声でオラショできる。オラショってお祈りことです。大声でお祈りできるようになる。それから道を歩くと、伝長で行きようとね。多宗教の人、異教徒が道を、ね、道をね、避けてくれるようになるっていうね、そういう、まあ、4つの予言があったわけですよ。彼らはその予言の言葉を信じて、代々こう継承していって、言ったの。本当に7代目に、本当に7代目に、ペリーをはじめ、ペリーはアメリカですけども、いろんなところから来て、フランスやポルトガルやスペインからも来ましたよね、カトリック校からも。本当に来て、神父がやってきたわけですよ。最初はフィーレ神父が来て、次プチダン神父が来て、オーラ天使を作ったんですが、彼らは用心深くてですね、よほど仲が良かったんです。1年間、じーっと観察したんです、本物かどうか。で、1年経った時のこの3月17日に、イサベリナ・ユリっていう人を中心に8人の浦上の信徒が、行くわけですね。で、今のオーラ天使と正式な26世紀記念聖堂っていうんですけども、その、鍵ですね、フランス式の鍵をガチャガチャやってたら、神父が来てくれて、中に入るんですね。で、誰も他の人がいないことを確認したら、 そのユリが近づいて神父にプチャン神父に近づいて言うわけですよね。私の胸、あなたの胸と同じってね。これが神徒復活の大事性なんです。250年、1年ぶりの。で、これはね、日本人はあんまりね、教えられてないんですけど、私、浪人した時ですね、東京で浪人をしたんですけど、浪人の先生が日本史の先生、私日本史を取ってたんです。全然クリスチャンでもなんでもないんですよ、その先生は。日本史の先生がですね、この先生は、脱走派って自ら言う。東大卒なんだけど、夜間高校で教え、その後予備校で教え、俺は脱走派って言ってね、受験勉強教えてくれるんですね。なんで、いっぱいヒットした本を出してるんですけども、その人がね、こう言ったんですよ。いいか、これは受験には出ないって言うんですよね。受験には出ない。でもなって、これだけ覚えておけって。世界宗教史上、これは突筆すべきことですごいことなんだって。人の心は絶対に誰にも、人の心の自由は奪われないんだって。250年間どんなに幕府が弾圧しても彼らは信仰してなかったって。彼らの心の自由は誰も奪えなかったんだって。これはすごいことだって。試験には出ないけどお前たち忘れるなよって言ったんですよ、その先生が。よく強烈に残ったんですよ、心にね。私クリスチャンだったけど、その頃はまともなクリスチャンじゃなかっただけどすごい心に残ったんですよね。と思ったんですね。で、これは特別なことです。で、はっきり世界的に言っても、ちょっとすごいことです。250年間、正確には251年なんですけど、彼らは隠れて信仰を守って、ついに復活したんですね。実はその後ですよ。復活したんですけど、本物だって分かったらですね、本当に神様言った通り、7代経ったらやってきたって嬉しいでしょ、成就したから。嬉しさのあまり、まだキリスト教は外国人はやってもいいけど、日本人はダメだったのに、もうたまらなくなって、この浦上から大浦まで4キロあるんだ、4キロかな8キロかな忘れちゃった、あるんですけど、それを毎日歩いていくわけですよね。どんどんどんどん当然取り締まられるから、今度はプチダンシムがこっちに来てくれるんですけど、当時旦那制度って言って、人が亡くなったら必ずお寺のお坊さんを呼ばなきゃいけなかった。だからわざと喧嘩してですね、お坊さん怒らせて、とんでもないこと言って、何言ったんでしょうかね、なんかいろいろ言ったんでしょうね、なんか怒るようなこと、私怒らせて帰らせて自分たちでやるんです。次は呼ばないんです。で、庄屋さんが教育化してね、そんなに今のだ、お坊さんが嫌だったら、ね、お坊さんを変えてやるからって言うんですよ。意味が違うんだけど、ね、庄屋さん、そういうことじゃない、もうお坊さんはいらないって言ってですね、こんなことしたら殺されますよ。我々今理解できないけど、当時の、家光の間に決まった法律ってのは、もう撤退だったんです、当時は。だから、すごいことなんですよね。それでも彼らはもうやらない。その結果、迫害が始まる、再び。そして、まあ、いろんな曲折があるんですが、それ細かく話すと時間がないので、右翼曲折があるんですが、最終的には村ごと3394人、浦上の村、全部村ごと流されるんです。それが浦上四番崩れなんです。ところがね、彼らはね、暗い顔して四番崩れに行ってないんですよ。喜んで行ってるんですよ。ついに神様の約束を成就した、きっとこの後自由になるって信じて言ってるんですよ。ところがね、すぐ自由にならないの。6年、丸6年、足掛け7年かかるんですよね。で、3394人のうち、1000人ぐらいが亡くなります。投資と餓死、もうむちゃくちゃな扱いだから。そして600数十名が転びます。そして残りの人が帰ってきます。1000人ちょっとが、ね、帰ってきた時、浦上の村はね、荒れ果ててるんです。で、家なんて何も、ほとんどの人残ってないけど、残ってる人も畳は剥がされて、お金になるものは全部持っていかれてるんです。そりゃそうでしょうね。それで、帰ってきた時に、耕すにももう荒れ果てた地なんです。で、耕すものがない。で、彼らはそこら辺に落ちてる、瀬戸物の割れたもの、お茶碗の割れたとかね、それを拾ってきて、それで耕すんです。ところがね、もう全然喜んでる。ついにキリスト教が自由になった。大声でラッシュで生きる、神の言った通りだって約束の成就ですよ。神の言葉の真相を見たから、もう全然暗くない、喜んでるんですね。喜んでやるんですよね。そしてですね、やっと収穫が来るんですよね。そしたら台風が来て収穫を全部さらうんです。なんとか自分たちが住めるあばら屋だけど、なんとか住めるところを作ったら、それも倒れるんです。普通めげますよね。めげないですよね。全然元気なんです。なぜか、歯がい歯が通ってきたでしょ。そして、約束が成就したでしょ。それで逆に孤人が生まれるんです。そこから。うん、実はね、台風だけじゃなくてね、まず赤痢が流行るんです。衛生が悪くて。その時天然痘が来るんです。でも彼らはめげない。その時に、 さっき言ったイダベリンという人たちが集まって修道会みたいな、修道会を作るつもりじゃなかった、助けるつもりで神父にくっついて助けていたら、伝染病だから赤痢は自分たちが家に戻って家の人に移すから自分たちで生活しようということで、そして修道会みたいになっていったんですね。面白いですよね。何かというとね、彼らはね、そういう中でね、なんかね、落ち込んだり苦しんだり喜んでるんですよ。で、ついに何をしたかって、浦上天使堂を作ったんです。その浦上天使堂どこにできたかというと、高谷庄屋敷ってところにできたんです。ちょっとすいません、歴史の勉強になりますけど、高谷庄屋敷っていうのはかつて浦上の人たちが踏み絵って言われる、本当は絵踏みって言うんですけど、まあ一般的には踏み絵と言われてますね。踏みを刺されたところ、私は決心じゃありませんってこう踏まされた場所は高谷庄屋敷なんです。そこを買い取ってミサの礼拝堂、天使堂になるわけですよ。そこで彼らは神を褒めてる。逆転でしょ。歴史を学ぶとね、すごいのはね、神様ってのは真実ですよね。よりによってそのいつも私は騎士さんじゃいませんって踏んでた場所が、そこがね、もう細かい歴史はちょっと省きますけど、買い取ってそこが天使堂になって、そこで彼らは堂々と神様を礼拝して、我々では礼拝、向こうでミサですね、ミサをあげる場所になったわけですよね。逆転のドラマなんですよね。でその時彼らはあの約束の地を見て喜んでたんです。で収穫どうもはこうね、こうとんでもないその瀬戸物の壊れたので耕しても喜んでた。やっとできた収穫が奪われても喜んでた。なんでそんなに喜びだかって、彼らは神の言葉の成就を見たんですよ。大丈夫だって、きっと神様やってくれるぞっていう。ではね、約束の成就を見ると人はね喜ぶんです。ではね、神は約束を成就されるのです。人はね、約束していることを守れることもあれば守れないこともあるんです。で人は守りたいと思うんです。でも守りたいと思っていても守れないこともあるんです。もちろん中には悪意を持って守らない人もいます。でもどんなに誠実で真面目で本当に守りたいと思っていても守れないことがあるんですね。でも神様は約束したことは守られるんですね。神は裏切ることはないんです。その神の言葉の成就を見ると我々は喜べるわけですね。ね、それがね、大きいですね。ですからどうぞ皆さんですね、もう終わりますが、共にいる主を喜ぶってことね。そして、主に心を向けて、この方は約束を破らない。まだ成就してなくても。この方はこんな最悪回も息にしてくれるってことを、ね、期待して喜んでほしいの。そして既に成就されたことがあったら、そのことを喜んでほしいのです。だから大丈夫ってね。神様はそういう方なんですね。だからいつも喜んでいなさいって、無理なオーダーを神様言ったのじゃなくて、いつも喜んでいなさいって、あなたは 私はあなたを捨てないし、全部益にするし、必ず祝福するから喜んでなさいよってことなんですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。今日はここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれている神様で、私たちの人生にいろんなことが許されます。肉ではとても喜べない、落ち込んでしまうことや、がっかりすることや、腹が立ってしまうことや、悲しいことや、いろんなことが人生に起こりますが、あなたはそんな時にもそこにいて、決して私たちを見捨てず見放さず、どんな最悪の時にもその下にあなたの手を置いて、全部を祝福に変えてくださる神様です。どうぞそのあなたに目を向けて、今日も主を喜び、その真っ只中で喜んでいることができるように、祭殿しかなさらない神様に目を向けて喜んでいることができるように、またあなたが約束してくださったことが成就するのを見て、この彼ら喜び、さらに大きなことを期待していくことができるように、導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは行かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの心からの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでも構いません。あなたの心からの願いを神様に向かって願ってください。健康、また心の問題、人間関係、経済、お仕事、学業、どんなことでも神様は聞いて答えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの名によってお祈りします。一人一人の心と体に触れて、心を癒し、体を癒して健やかにしてください。イエス・キリストの名で心と体を癒されよ。 イエスキリストによって命ぜ、心と体よ治れ。腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ぜ、癒されよ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ぜ、治れ。血液に触れてください、白血病、イエス様って命ぜ、完全に癒されよ。脳に触れてください、脳に触れてください、脳梗塞、完全に治れ。あらばらばらばら、また異なる霊の影響を断ち切ってください。宗教の霊、に偽キリの霊、子供の霊的な力と縛りを完全に解放してください。イエス様って一切の悪しき霊の力を断ち切る。進路に関してまだ迷っている方がいらっしゃいますが、心を定めなさい。そしてあなたはなんかこう自分の中で神様の道に行くのに対して恐れを持っています。なんか神様は祭典しかなさいません。騙されてはいけません。またなんか神様に従うと自分のものを取られるという意識を持っている方がいます。それも惑わしです。神様はあなたにとって祭典のものを、最高のものをくださいます。なので恐れずに神様に明け渡しなさいと同時に、あなたの願いをもっと素直に言いなさい。あなたの心の本当の願いを神様に打ち明けた上で捧げていきなさい。私はその時あなたを祭典に導いていこうとしています。間違った恐れがあるので御心は分からないという方がいます。主は祭典をなさいます。そのことを信じなさい。天様、お一人お一人をありがとうございます。お一人お一人にあなたの御手を伸ばし、あなたの栄光を豊かに表してください。何か踏ん切りをつけないでいる方がいますが、時が来ました。恐れずに踏み出しなさい。あなたの次の一歩を踏み出しなさい。それはあなたにとって大きな祝福となると言われます。信仰においても次の一歩を踏み出しなさい。ある方は洗礼、ある方は聖霊バプテスマ、ある方は献身、なんかみんな違いますが、実際の生活においても信仰においても次の一歩を踏み出しなさい。それはあなたにとって祝福となると言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。